古代の福岡を歩く。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩く。この番組は JA 福岡八女、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。
JA 福岡八女の直売所ヨランノの江頭です。11月22日23日はヨランノの秋の大収穫祭です。八女の特産品が当たるガラポン抽選会をやります。アマオーの販売も始まります。11月22、23日ぜひお越しください。
こんばんは、坂田修大です。今週も古代史ファンなら一度は見て歩きたい古代の歴史に満ち溢れた糸島にスポットを当てじっくり見て歩きます。今週歩くのは去年できた万葉の里植物園です。植物園は引津湾に面した茅山のふもとにあります。万葉集に登場する草花をじっくり育て歌に詠まれた古代の人々の思いを共有したいということで、糸島ふるさとガイドの会長吉丸勝彦さんが中心になって育てているものです。吉丸さんに話を伺っていきます。
引津湾に渡墨神社という神社がありますが、その神社のすぐ手前の方ですね、150坪のほどの広さにこの万葉の里植物園というのがあります。植物園引津の泊まりにあるということですけども、引津の泊まりについて、なんかいろんな説があるそうですね。はい、ここじゃあ、
そうですね、
ここ以外じゃないということになられますか。
ある人によっては茅山のふもととか、
茅山のふもと、あるいはここからちょうど目の前に見えますよね。
はい、茅山が見えますよ。
で、湾があって、
湾があって、これ引津湾っていうんです。
引津湾、
はい。そして、引津の泊まりはもっと向こうだったと。
ああ、うん、左の方、ずっと奥の方だった、
奥の方だったという説と、はい、ここら辺だったという説と、
この辺だった、
そうじゃなくて、船越の中にあったんだと。
船越の中にあった、あとということはもっと、先の方、
はい、南の方に、
南の方にあったという説と、いろいろある、はい、ということですね。はい、この引津の泊まりにあるのが万葉の里植物園。
はい、
昨年ねちょっとご紹介しましたけど、はい、だいぶなんか整備されました。綺麗になりましたね。
綺麗になったでしょ。でまあいろいろ植えてます、
はい。
だからもう花の名前が万葉時代の呼び名と今の呼び名と違うのが随分あります。
はい、
はい、
例えば
です、ね、
ちょっと一つずつ見ていきましょうか。どういう植物があるのか、これは万葉集に出てくる植物ばっかりですか。
これはニラですけどね。今にニラと言いますけど、
ニラね、ニラの花、
ククミラって言うんです。
ククニラですか。
はい、
ここ引津湾という茅山が正面に見えるところですけども、その間に引津湾がで、その湾がちらっとこう見えてます。湾がぐーっと右の方に入り組んだ形になっております。そして私の正面に茅山を見て、で左の方に外海の方に広がっているということですね。
はい、
でこの植物園ですけども、はい、ニラがまずあると。
はい、
何ニラ。
ククニラというんですね。
ククニラ、
はい、これです。
はい、
はい、ちょっと今花が落ちて、
白い花ですね。白いちっちゃな花、
食べるニラ、
ニラですね。この花がだいたいそうですね、背丈がちょっと長くて 3、40センチあって、
40センチか50センチぐらいあります、
ね。その上に白い小さな花を咲かせています。はい、ククニラ、
はい、はい、
そして隣にあるのが、これは萩の花ですか。
これは萩です。
はい、
萩は万葉集で142種呼ばれております。
ああ、そうですか。
はい、これが一番多いんですね。は
い、多いんですか。
はい、ここに万葉集と、はい、その意味と そういうのを書いております。
立て札がありまして、はい、萩というふうに書いて、萩野の匂わす萩はさけれども見る印なし旅にしあればという、そういう歌が読んでありますね。
これが嫁なんです。
ああ嫁菜、
菊みたいな花でしょ、
小さな菊のね、小さくした
い、これはね、はい、うはぎというんです。
うはぎというんですか。
はい、
はいはいはい、これは私が大好きな花なんです、
ね、そうですね、はい、野に咲いてますよね。
咲いてますね、はい、はい、うはぎ、そしてその横は、
これはアジサイですけど、これはアジサイそのものですね。
はい、うん、アジサイもよく出てくるんですか。
そうですね、
はいはい、そして
ヒガンバ
ナ、ね、
はい、ヒガンバナは一子というんです、
はい、
だからヒガンバナではなくてまんじゅうしゃげでもない、
はい、
一子と昔は言っとったんですね、
はいはい、ちょっとこれも読んでみましょう、
はい、
一子海の辺の一子の花の一子白く人みなしりぬ我が恋妻は柿の音の一間の、道端の彼岸花が目立つように私の恋しい妻のことが皆に知れてしまいましたというような、なかなかいい俳句ですね、柿の音の一間が作ったというふうに書いた小さな説明文ですねがあります。そしてその後ろに、真っ赤な彼岸花、白い彼岸花も一緒に植えてあります。そういう花が横にありますね、はい、父という花もあるんです。
父というのは花じゃなくて、犬琵琶という、
はあはあ、
琵琶みたいなこう実がなりますね、ちいちゃな、それでね、この枝を切ったら乳白色 の、
はい、
汁が出るんです。
あ、
それが乳に似とるから、母乳に似とるから、そういうことを言うんですね。
漢字が汁と書いて父というふうに、
次が、ね、書いてあります。ちょっと枯れましたんで、はい、後で次植えます、
はい、
これがこの手がしわ、
ああこの手がしわ、
この手がしわというのは手がこういうふうにこう重なっていっとる、
はいね、
だからそういうことを言うんですね、
はいはい、それで、この万葉集自体は大体、どのぐらいの和歌があるんですか。
一応4516首ぐらいありますかね。
4516首、
はいはい、
ああそんな中に、そんな中に、例えば、草花を歌った歌っ
ていう、大体ですね、200種ぐらい、
200種ぐらい、
種類ぐらいあります。で実際に万葉集に出てくるのはですね、
はい、
145種、
はい
はい、あります。
その中でここにあるのは何種類ぐらいあるんですか。
大体ですね、糸島で用意できるのは60種前後ですね、はい、前後ですね、
はい
はい、
この場所はですね、神社のすぐ横にあって、そのすぐ横はもう海岸、海ですね、
海ですね、まあ、ご覧のようにかやさんが、
目の前にあるんですね、
糸島富士ですね、はい、この中にこのどこかに秘密の泊まりという宿があったんですね、
はい、
それで加谷さんを呼んどる歌がですね、7首あるんです。
ああそうですか、
はい、それでそれはね万葉集の巻15に載っております。
ほうほう、
7首はね、
7首、はい、
はい、それからその加谷さんを呼んどる中で、うん、花といえば萩だけしかないんです。
はい、そうですか、はい、
142種ありますけど、その萩を呼んどるのは一種だけ、
一種だけ、
はい、それであと何を呼んどるかというと、3種がですね、
はい、
鹿ですね、
鹿、
動物の鹿、
あ、
はい、
鹿、
はい、鹿を呼んでるんです。
鹿を、
はい、だからもう鹿の鳴き声を聞いて、
鹿の鳴き声、ね、
自分の妻はどうしているだろうかとか家のことを思うんですね、苦しい旅を続けるのに、
はい、
鹿の鳴き声で、
うんうん、
妻はどうしているだろうかと、うんうん、家のものどうしているだろうかということで、うん、まあ、そういう思いを歌にしとるんですね。
そうですか、はい、 鹿、は
い、だからもうここはですね内海なんですね。だからあの古代はここにねあのよく船があ の来ておったんです。
あそう港があって、
それでこっちが船越ですからね。
船越が、
で船越
の南の方ですね、
はいはい、船越の向こうがねあの船越湾という湾がありましてね、
船越湾、
はい、だから北風が強い時は船を担いで、昔は小さな船ですから、あの向こうの南の方に移っていく、だから今度南風が強い時は担いでこっちにあの引き継湾に、はい、移ってくる。あだから船越と
船越、
はい、
船を引っ越す、
はい、そういうことですね。それでねあのこの引き継湾はね観世音寺の早々期にね、
はい、
あの要するに仏像がなかったんです日本に。それで中国からその仏像を
持ってきた
んで、はい、その時についたのが香付けという香る月で書きますよね、はい、そこだったんですね。
香付けって言うんですか。
香付け香付けって書いてありますけど、香付けって言っております。こっちはね
そこに仏像を持ち込んだ、
だから、はい、そこからあの仏像をあげたんです。それでなんで香付けっていうかというと、釈迦付きがずっとこう釈迦付き釈迦付き言うたら香付けになったんですね。それで香付けという名前がついた、
仏像がこうついたんで、はいね、
まあ、そういうことで
香付け、
はい、そしてその仏像はあの一時ですね水戸湖というところの、
はい、
あの主敷神社ってあるんですけど、
主敷神社、
はい、そこのところにずっと仏像を置いとったんですね、はい、ところがもうあの観世音寺が完全にできたもんだから、うん、太宰府に持って行って、うん、その仏様を祀ったということなんです、
ああそうですか、はい、太宰府とも関係があるところだったんですね。
だから ここはですね太宰府領なんですよ。
あ、はい、そういうことなんですか。
船越もそうです、香付もそう、それから水戸湖もそう、もうここら辺は一帯はあの観世音寺のまあ、事情だったんですね。
あ、
は
い、なるほど、はい、そういうことですか、はい、
だからその観世音寺のですね一番偉い人がこっちに老後ね、
はい、
来てから住んで、その子孫もいらっしゃいます。
あ、はいはい、そうなんですか、はい、太宰府と大変ゆかりの地、はい、深い地なんですね。
非常に深いですね、だから太宰府にね、はい、あの ここは綿の産地でもあったし、それから塩の産地でもあったから、
うんうん、
あの太宰府から大きな釜を借りて塩をね炊いて、そして太宰府に持っていったと、そういうあの話もあります。
そういうことですか。
それから向こうにこうあの梅の木がありますね。
梅の木、はい、うん、
あれがね万葉集には119種載っています。
やっぱり多いですね、
はい、多いですね、
はい、
特にあの、なんていうかなあの大友の旅人とか、はい、それから山の上のオクラとか、そういう人たちはよく読んでますね、はい、
その関係でね、はいはい、梅の木が多いということです。そうすると一番多いのがまあ、萩
です。2番目が梅です。
梅、
はい、まあ、そういうことだけ覚えとってもらったらいいと思います、うん、
はい、ここは昨年と広さはまあ大体同じぐらいですけども、はい、きちんと整備されて、
はい、
去年はね、まだ開墾したばっかりだったんですけどね、
はいはい、もうあのここ
花ごとにこう、はい、植え替えてありますね。
そうですね、もう少しあの花も増えると思います。
はい、はい、やっぱりあれですか、その今も風はちょっと強いんですけども、風の強さっていうのも難しいんでしょうか。
難しいですね。あの実はですね、私たちより前に万葉植物を植えた人があるんですよ、ところがね枯れてしまいました。
ああ、
それからその潮風がやっぱり災いしとるんじゃないかと思われてますけどね、
はい、
今のところその被害はあの私たちが植えた分ではないようですね。
あ、そうですか、
はい、
あ、
ただあの非常に手入れが大変だと思います。
あ、そうですね、あの、はい、この潮風強いし、乾燥させますよね、土地をね、
そうです、そうです、
こう水の便というのもね、はい、大事ですよね、
はい、それでもうここは水がないからですね、
はい、
あの あそこに水道を借りて、降ったり、
はい、
あるいはあの家から持ってきて降ったり、いろいろしてます。
大変ですね、
はい、からあのここの火の中にね、
はい、
あそこにありますけど、あのナロリソの花っていうのがあるんです。
ほうほう、
ナロリソっていうのが、
うん、
それはあの海の本田原というね、
ええ、
あの植物なん
で。ああ、そうですか。
それを詠んだ歌があります。
ほう、
それでまあそれはあの古代の隠遁天皇中で、仁徳天皇がお父さんですけどね、はい、その息子さんの話が出るんです、で、まあ、息子さんが自分の奥さん皇后ですね、
うん、
皇后をもらった後、あのその皇后の妹さんが大変美人だったんですね、それでまたその人を手に入れたいなということで、うん、あの盛んにあのアピールするわけですよ、うんうん、でところがね、あのお姉さん怖いから、うん、私は嫌って言うんですけどね、とうとうその口説き落とすんですね、うん、でまあ違うところに住んでもらおうというので、うん、大阪府の知能っていうところに住むんですね。ところがもうあの天皇はね、いそいそとこうあの通うわけです、うん、その彼女のうちに、ところがあの奥さんからそんなにね、あの出てばっかり行ったら国民のためになりませんよって言われてね、そ、うん、れでもうとうとう行けないようになる、
うん、
そうするとその彼女の方はあの時々その海の藻がね、うん、浜辺に寄るように時々しか会えないと、
なるほど、
私は寂しいんだという句を作るんですね、
ええ、
そしたらこれはよくできとると、しかし、うん、あのうちの家内に言うなよと、
うん、
名乗りそ、
あ、名乗るんじゃないよ よと
そういう、うん、そういう話は、あるんですね。
あ、そうですか。
変な話ですけど、
いやなかなかの話ですね、
はい、
こういったところが、秘訣の泊まりにある万葉の里植物園の様子です。
万葉の里植物園から今度は JR 波多江駅の近くへ移動、首都神社近くの首都史跡墓群を見て歩きます。
ここは首都史跡墓群というところです。加谷山が西の方になりますかね、
はい、
見えておりますね、今日もお天気はいい方で、その中に、なんかなだらかな感じですね、加谷山ってね、
はい、
女性的な感じがしますが、
はい、
目の前に広がっております。その前に、刈り取りを終わった田んぼがずっと広がっておりまして、その田んぼの中にポツンと、大きな石がですね、結構大きいですね、1メートル、
1メートル50から、
ね、
2メートル近いのもあります、
はい
はい、
平たい石ですが、これが史跡墓の上の上石になるんですか。
上石です、
はい
はい、
この下はどういうふうになってるんですかね。
この下はですね、神道台の、まあ、史跡があって、
はい、
そしてそれを収めた棺をですね、小石でですね、
はい、
あの固定しておるんですね、
はい
はい、具体的に言うと、
はい、
あの六号史跡墓からはですね、
はい、
まあ、あの稲作が伝わった時代、あの羅生の石族、石族が6点、それから
石族、
はい、それから八号 の史跡墓からはですね、
はい、
朝鮮系の、柳和式、魔性石族、うん、これが4本も発見されております、
はい
はい、
まあ、矢尻みたいなもんです
ね。そうですね、
はい、この史跡墓ですけども、いつ頃のものなんですか。
これはですね、
はい、
弥生早期、弥生に入ったばっかりから中期にかけての
中期にかけて、
はい、史跡墓は10基あります。
史跡墓は10基、
はいはい、それからその他にですね、亀館ですね、
亀館、
はい、これが8基
8基、
ここにあります、
はい、
そして、その他にあの平安時代のですね、
はい、
あの溝ですね、のがありましてね、それが検出されております。
お、
はい、
平安時代の溝がある、
はい、
ということは、
だからあの、まあ、ここが もうその当時海ではなくて、
あーはーはー、は
い、もう要するに、溝が掘れるぐらいの、はい、まあ、人手が入ったところらしいですね、はい。
この辺は、まあ、海に茅さんがあそこにありますから海には近い、ね、
実はですね、
はい、
古い地図で見ると、
はい、
縄文のちょっと前ぐらいは、はい、ここら辺の平野は海だったんですね。
海だったんですか、
はいはい。
ということはこの史跡墓というのは朝鮮半島から渡ってきた人たち、
そうです、はい、
渡ってきてこの地に住み着いてここで、はい、まあ、埋葬されたということですかね。
そうですよ。
この史跡を上に置くと、史跡の上に石を置くと、上石ですね、
はい、
というこの墓石、のあり方ですけど、
はい、
これはやっぱり日本にない、
やはり朝鮮半島から、はい、ずっとヨーロッパの方から伝わってきてるんですね。
あ、はい、あそうですか、はいはい。で日本に伝わってきて、まあ、この地にね、
そうですね、
少しこう根を下ろしたといいますか、
はい、そうですね、
九州のこの辺り多いですね、結構ね。
そうです、まあ、九州がもう一番最後ではなかったかと思われますね。
あ、そうですか、
はい。まあ、この石はですね、
はい、
どうも茅さんですね。茅さん、
はい、目の前にそびえてますか、
あそこから持ってきたんではないかと。
あ、そうですか、
ですからここは玄武岩と、
はい、
そういう上石がですね、
はい、
玄武岩と花崗岩、
花崗岩がちょっと白っぽい石、
そうですね、
はい、
まあ、そういうことが言えると思います。
あ、そうですか。
おそらく海だったから、
はい、
浮力を利用して、
ここまで
運んできたんではないかという、まあ、想像ですけど、そういうことになりますね、はい。
使徒史跡墓群でした。ご案内は糸島ふるさとガイドの会長吉丸勝彦さんでした。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
糸島の郷土食にそうめんチリっていうのがあるんですが、鶏のすき焼きっぽい甘辛いお出汁の中にそうめんが入ってるお鍋、これがね冷凍で出たんですよ。
冷凍で、
はい、温めるだけ。お汁と具とそれぞれの袋に入っていて、これを鍋の中で温めるだけ。あとで豆腐とこんにゃくを自分で入れてねっていう一品、今日は持ってきましたので、どうぞお召し上がりください。
わ、ね、色はすき焼きなんですけれども、そうめんがねすごいこう出汁が染みていい茶色いそうめん、いただきました。うん、おいしい。
あ、
うん、出汁もやっぱすき焼きにちょっと近いですね。ネギがシャッキシャキですね。
でしょでしょでしょ。これすごいのが、その出汁そのものも鶏ガラをね全部こう水炊き状態にして出汁を作って、その出汁で具材も全部一度煮てるんですよね。親鶏食べてほしいんですけど。
あ、鶏肉入ってました。
はい、
いただきます。うまみが歯ごたえが
そう、これがいわゆる糸島のそうめんチリのみんなの思い描く一番ベーシックな味なんです。これに仕上げたのがこのネギも生産している八富農園のね、八富明子さんなんですけれども、できるだけ糸島のお野菜を使って、それから北井醤油って地元の醤油を使って島ざらめで甘くして、うん、糸再生の丸糸そうめんっていう糸島産小麦 100% のそうめんを入れてあると。このそうめんまで含めて具材が凍ってるのがすごいじゃないですか、
うん。
でこれ作るときに高齢者を中心に700件のアンケート調査したんですって。で分かったのが、一体いつからこれがあるのか。どうも明治の30年代にはあったようで、80代のね方のおばあちゃんが嫁に来た時に教えられたと。でその頃の生まれたお父さんが子供の頃から代々あったと言われてる。じゃあやっぱり江戸からあったんじゃないかという話で、背景には福岡藩の卵仕組みって言って、財政難を切り盛りするために大阪とか京都とかに卵を出荷してたんですって。でその産地が山手、糸島の山って名産地だったみたいなんですよね、うん、だから鶏肉があったと、
はい。
でこれがね広がっていって ったのは実はですね、山の方から田植えをするこの地域、各所からこれをお手伝いに行く手間替えという昔ながらの労働方法があったようです。
で、その時に結局、例えば岩原とか雷山とかね、あっちの方がまず先に田植えする時には元岡とか、桜井とか、ケアとかね、あっちの島の方側の人たちが結局山手の方に手伝いに来て、で、それをこう手伝いに来てもらう時に、もてなす時に結局田んぼのなんか中であれ作っとけば、もうね、パッとこうそうめんももう湯がいてしとけば、もうたくさんの人に一気にこう、オペレーションがいいというか、そういったので、まあ多分、田んぼの手間替えとかで、どんどん多分、糸島全体にこう広がっていったんじゃないかっていうような感じが見て取れて。
なんですって。で、しかもその地区ごとに、岩原だったらキャベツ、雷山は白菜を入れるところが多いとか、そういう地域ごとのこう、特色もあるらしくて、でもネギは絶対入ってるっていうのが 99% あったそうなんですね。で、このアンケートの時に、自分の母親が作ってくれた懐かしい味を思い出すんですけど、食べたいけど作り方がわからないから食べれないとか、おじいちゃんがもうね、一人暮らしで食べられなくって寂しいって切なくなるような意見があって、これが八富さんが作ろうという気持ちを後押ししたようです。
じゃあ、このルーツっていうかね、そのおじいちゃんおばあちゃんたちが懐かしく思えるような味を再現して、一食ずつ、しかも冷凍で手軽に、なんか、肉うどんみたいに、お届けすることができたら、それはちょっと画期的やなと思ったんですよ。そこまでするならやる意味あるなと思って。
これはいいですよ。
いいでしょう、一食ずつ買えるんで人数分買います。糸島市内の直売所とか A コープ、あと八富農園のオンラインショップでも買えますし、糸島市のふるさと納税の返礼品にもなってるそうなんで、食べてみたいけどどんな味だかわからなくてドキドキワクワクしてた人、糸島の郷土食、そうめんチリ、ぜひ噛み締めてみてください。
中島理恵さんでした。
道の駅宗像、花と工芸雑貨、日頃の班です。12月の店内はクリスマスムードでいっぱいです。私のおすすめは特にシクラメン、色も種類もたくさんあります。お気に入りの一鉢をぜひ見つけてください。お待ちしております。
番組ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は JA 福岡屋根、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。